会長法話。苦しみも人生の友。庭野日光立正佼成会会長。苦悩は自ら作っている。私はこれまで皆さんにしばしばコップに水が半分入っているとき、それをどのように見るか、受け取るか、という問いかけをしてきました。著述家の小林正観氏は、半分しかない、と不平不満で見る見方。半分も入っていて嬉しい、と喜ぶ見方。誰かが半分残してくださった。ありがたい、と感謝で受け取る見方があるといいます。ただ、どの見方、受け取り方も、そのような意味付けをしているのは自分であって、事実は、コップに水が半分入っているということだけ。不満を感じるのも、喜びや感謝で受け取るのも、すべて、私自身の心だというのです。在家の私たちにとって、仏様の教えは、できるだけわかりやすくて生活化できることが大事だと、私は思っていますが、この小林氏の著述は、般若心経で説かれる、色即是空の教えをもとに、楽しいことも、苦しいことも、すべての現象は、私たち自身が勝手な意味付けをして、一喜一憂していると教えるものです。特に、苦しみや悩みの原因だと思う現象は、独断や偏見、思い込みや願望、そして、迷いや執着などによって、自ら苦の種にしていることが多く、その見方や受け取り方を変えれば、もっと楽に生きられますよ、という、生活に根ざした仏教的なものの見方の一例が、このコップの例えには示されていると思うのです。苦も人生の大事な一瞬。生老病死を死苦というが、私にとっては死苦ではなく死期である。とは、平沢光先生、京都大学元総長の言葉です。人生は見方を変えると、喜びと楽しみの連続だというのです。詩人の坂村新民さんは、一般的には痛苦とされる病気を、病がまた一つの世界を開いてくれた。桃、咲く。と、むしろ、ほのぼのとした感謝の意味合いをにじませて読まれ、小説家の下村古人は、私の住みたい世界は、苦悩が絶望の原因とならず、勇気への刺激となるような世界、と述べています。先の小林氏がコップの水の話で示した空の教えについて、同じ現象についていかに喜びや楽しさを見出していくかの訓練なんですよ、ということをお釈迦様は私たちに伝えたかったのでは。宇宙が味方の味方道、後援者。という通り、苦しいと思う現象も、生きる勇気や新たな生き方につながる、いろいろな見方、受け取り方ができるのです。それを、ただ一面的に苦しい、辛いとだけ見ていると、ずっとその苦にとらわれて、せっかくの成長の機会を逃すことにもなりかねないのです。とはいえ、辛い現象を、無理に前向きに受け止めようというのではありません。物事を多面的に見るということ。 そしてどれほどの苦悩も無常の真理や縁起の教えに照らしてみれば、人生の巡り合わせや必然であって、しかもそれは例えば幼子が大人へと成長していくような創造的な未来へも結ばれるものです。少し時間がかかっても苦悩を生きる糧や喜びに変える力が私たちにはあるのです。ある小説に、良いことと悪いこと、そのすべてが今の自分を形作っているんだ、悪いことがなければ今の君にはなっていない、良いことがなければ今の君になっていないのと同じだ、という一節がありました。苦しみも悲しみも自分の人生の大事な一瞬であり、貴重な人生経験です。過去の集積が今を作っているとしたら、遠い未来を見据えて今からをどうデザインするかによって未来も過去も変えることができるとは、理論物理学者の佐治春夫先生の言葉ですが、そのような意味でも過去から積み重ねた苦楽のどちらをも一生の友として、未来の自分、未来の大人、そして未来の地球のために私たちは今を生きることが大切なのです。以上で後世令和8年6月号会長先生ご法話の朗読を終了させていただきます。